今回は梅塩さんに話してほしいテーマを送らせてください。梅塩さんの人生の中で怪談またはあれは一体何だったんだろうのような体験があれば聞きたいです。よければお願いします。ラジオネームほったいもいじるなさんからお送りいただいております。深夜の暇つぶし油売ってこ。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。怪談ね、怪談あんまり私体験したことはないんですね。あとね、怖い話がそんなに得意ではなくて、なんでしょうね、喋ってて自分で怖くなってしどろもどろになっちゃうのよね。まあその辺も加味して聞いてもらえるといいのかもしれないけど、小学生の時に二段ベッドを買ってもらったんですよ。私3つ下に妹がいて、まあ、妹とベッドで寝るってね、なんかかっこいいような気がしてすごく喜んだ記憶があります。まあ、その冗談でどっちが寝るかっていうので確かちょっとこう言い合いになったりとかしたんだけど、最初のうちはね、まあ、その妹の方が小さかったから親が妹が下に寝てお姉ちゃんが上に寝なさいって言われて、私は2階のなんとなくの秘密基地感みたいなのをねすごい楽しんだ記憶があります。まあ、ただ、まあ、その二段ベッドをずいぶん長く使ったんだけど、だんだんねこうはしごで上に上がるっていうのがめんどくさくなってきちゃうんだよね。まあ、ただずっと妹とその二段ベッドを使ってたので、まあ、そこそこ思い出はありますね。なんか上段と下段で顔が見えない状態で、まあ、ちょっと喋ってたりだとか、まあ、あとね下段にいる人は上段のこうなんて言うんだろうな、上段の人が寝てるところをね下からこう足でグッて押すと、そこがね持ち上げられて背中がちょっと浮く感じになるんですよね。もちろんマットレスとかが敷いてあるんだけど、マットレスが背中に向かってこう浮いてきてちょっとこう寝づらくなるのね。だからいたずらでそういうことを下段の人がやったりとか結構しましたね。あとね、下段からこう上段の人に手だけこうぬって出して脅かしたりとか、まあ、それ相手が起きてないと成立しないからあれなんだけど、まあ、だからそういうふうにふざけたりとか、いろいろ思い出があるベッドではあるんですけど、私が高校生の時に、まあ、妹が上段で寝ていて、私は夜遅くまで机で多分勉強してたんだと思うんだけどな、テスト前とかだったのかな、勉強して、で、まあ、疲れたので寝ようというふうに思ってベッドに入りました。で電気を消したんですが、カーテンが少し開いていて、ちょっとこう部屋の中が少しだけ明るいみたいな感じだったかな。いや真っ暗だったかな。いやあのね、寝れなかったんだよねその夜ね。なんか2時まで勉強してたせいなのかもしれないけど、なんか当時ねスマートフォンじゃなくてガラケーは私持ってたんだけど、ガラケーって使用する料金が結構高くて、なんかインターネットをねこうザッピングするみたいなことがあんまできなかったんだよね。まあ、あと午前2時だから友達にメールするのもちょっとあれじゃないですか。まあ、だからガラケーを見るでもなく、多分ベッドのこう柵の方に体を寄せて、まあ、その外の様子を見ているというか天井を見ているというか、まあ、ちょっと目を閉じたり目を開けたり、ああ寝れないなっていうふうに思ってたんですよね。で時間が経つとさ、だんだんこう目が夜にこう慣れてくるじゃないですか。なんか天井を見てたら上の段で寝ている妹の手がこうパッと出てきたの、柵の外側に。でその手が私に向かってこう左右に振られたように私には見えたんですね。であれ2時なのに起きてんだと思って、え何あんた起きてんのっていうふうに声をかけたんですよね。で声をかけたら手はピタッと止まって柵の内側にしまわれたんですね。だからなんだろうな、からかわれているというか、起きてるのに返事をしないでふざけてるんだなと思って、私は仕返しとしてこうベッドのね上段の背板のところをねこうグッと押したんですよ足で。そうすると背中が気持ち悪いから、えやめてよお姉ちゃんってなるかなと思ったんだけど、3回やっても4回やっても反応がなくて、え何無視なのってすごく思ったんですね。でもそのままなんでしょうね、なんだ起きてんのに何にも返事しなくて感じ悪いなと思いながらそのまま寝たんですけど、まあ、朝洗面所で妹が顔を洗っていたので、あんた昨日2時まで起きてたでしょ大丈夫なのっていうふうに声をかけたら、え別に寝てたけどって、昨日は12時前には寝てたよって言われて、
え、でも2時に私に向かって手を振ってきたから、私は、セイタのところを足でグーってやったんだよって言ったら、え、何言ってんのって言われて、あれ？と思って。いや、妹がね、熟睡してた可能性はすごくあるなと思うんだけど、本当に、あの時、冗談で手を振ってきたように見えたのは妹の手だったのかなっていうのは若干気になっていたし、今でもちょっと喋るとざわっとする話ですね。いや、眠かったし、夜だったし、暗かったし、見間違いかなって思うんだけど、まあ今でもその二段ベッド実家で使っていて、下の段に妹が寝ていて、上の段には妹の荷物がたくさん置かれているんですけどね、ちょっと今でも二段ベッドを見るとざわっとした気持ちになります。
はい。
ね。この感じの話なんですけど、これね、話すのがね、多分聞いてて、ちょっとこう、不思議な話的な感じだと思うんだけど、うん、怖い話っていうかね、私は話しててすごく怖いんですよね。なんかその夜のことをちょっとこう、リアルに思い出すような感じがして、ね。願わくば私はもうあのベッドで寝たくないなとちょっと思ってるんですけど、まあ、でもそれが起こった後もまあ気のせいかと思いながら、だってね、ベッドそれしかないからさ、そこでずっと寝てたので、あんまりその思い出さないようにしていた話ではあるかもしれない、まあ、あとなんだろうな、階段、高校生の時に演劇部に入っていて、夏場ね、合宿に行ってたんですね、まあ、でその合宿で1年生と2年生が一緒に行くんだけど、結構ハードな合宿で、朝みんなで走ったりとかするのよね、早く起きて。で、その後1日中練習して、なんか15分ぐらいしか時間がない中でみんなでお風呂入ってご飯食べて、で夜は、練習をしたりすることもあったし、宿題をみんなで持って行って夏休みの宿題をやったりとかもしてたんだけど、3泊4日、いや、4泊5日だったかな、結構長めに行っていたんだけど、まあその中で肝試しをやる機会があって、で1年生が脅かされる側で、2年生は脅かし役だったんだよね。で、私は1年生の時に先輩たちに散々脅かされたので、いや、なんかね、こう夜道を歩いていたら、こう照明で急に照明、懐中電灯か、懐中電灯でパッと照らされるとか、わって声をかけられるとか、そういうのがあって、でみんなね、思い思いにこうテーマ性のあるお化けの仮装みたいなのをしてたりして、それがね、結構怖かったんですよね。だから1年生をね、こう脅かすっていうのがちょっと楽しみではあったんだけど、まあ、それと同時に夜道を歩くって結構危なかったりとか、道を間違えたりするリスクがあるので、まあ、先輩たちは、まあ、これは後から聞いた話ですけど、先輩たちはその間違えそうな要所要所にお化けの格好をして立ってたらしいの。私はね、今でも肝試しをする理由っていうのがよくわからないのね。みんなで夜お散歩すればいいじゃん。肝を試す理由って一体何なの？道に迷うリスクとかもあるのにさ、脅かしたり脅かされたりとか楽しいってすごく思うんだけど、当時は、まあ自分たちも脅かされたし、まあそういうもんだから1年生を脅かそうみたいな気持ちもあったんだけど、ただ安全面から2年生たちが機能してるっていうのもあったみたいで、まあ、監修だからやってたみたいなのもあるから、もうやったんですけど、ただ、私はね、特にそのお化けの紛争とかはしておらず、間違えそうな場所に立とうみたいな感じだったんですよね。で、まあ夜、まあその肝試しをする時間になって、1年生たちがみんな、怖いって言っている中、2年生はじゃあ私たちは先に行ってるからっていうふうに言ってですね、まあその要所要所に立ったんですけど、私地図を渡されて、じゃあ梅酒はこの部分に立ってねって言われたところが結構遠かったのね。で3人1組で行って2、1に分かれたんだったと思う。で私は1人でそのチェックポイントに向かったんですよね。いやね、正直一番それが怖かったですね。1年生で脅かされる可能性がある中、でもね、1年生は2人1組とかなんだよね。2人1組で歩いてる時のが怖くなかったかな。ね、2年生になって脅かし役として1人で脅かしポイントに向かうために、あれはね、 リンゴ農家の農園だったのかな、木にたくさん木の実がなっている夜のこう暗い場所を一人で歩くのが超怖かったし、今思うとあれ結構危なかったんじゃないかなと思います。でこう歩いて行って、で歩いてたら後ろの方から後輩たちのキャーっていう声が聞こえてきて、えもう一組目来てると思って、でチェックポイントに立ってないとさ、1年生たちが道に迷うリスクがあるわけじゃん、大変急がないとと思って、私はそのなんかこう人ん家の農園入っちゃダメですよ、入っちゃダメです、うん、人ん家の農園を走ったんですよ。走って行ったら急に首のところがグッて締まる感じがして、私はですね転んだんですけど、その農園、いや別にね、あの侵入者を対策しようとしたわけではなくて、普通にこうなんか、うん、柵、鉄線で柵が設けられてて、それがちょうど自分の首の位置にあって、その鉄線が首にガンって刺さってね、死ぬとこだったよ、危なと思って、もう私はもう、あ、首痛と思って、あ、でもなんともないわと思って、そのまま急いで後輩たちが来る前にチェックポイントに行こうと思って急いでそこに向かったんですけど、だからで一番ね命の危険を感じたのはその瞬間でしたね。怖かったです。はい、今日はですねラジオネームホッタイモイジルナさんからいただいたお便りにのっとり、怪談とあれは一体何だったんだろう体験について話してみました、まあね、2個目は私のうっかりの話なんだけど、本当ね夜の畑みたいなところをあのよく見えないのに明かりもないのに全力疾走するっていうのは結構危ないから気をつけた方がいいと思います。怪我してそこに倒れても多分誰も助けに来ようがないからね、気をつけましょう。梅塩がお話しました。それではおやすみなさい。